今日は中部から畿内に侵攻した信長、近江の国の歴史的意味です。
まあ、近江というのはね、はい、今の何県です？
滋賀県
でしょ。
ですね。
で、これ阿波海、
阿波海、
うん、淡水の海、うん、湖のことね、はい、だから阿波海がなまって近江になったということなんですよ。で、この近江の国の歴史的な意味というのはですね、ものすごい大事なんですけど、ついつい忘れがちなんです。信長はもともと中部地方の武将でしょ、
はい、
名古屋とか岐阜ですね。
ですね。
で、1560年の桶狭間の戦いで、まあ、いわば東海の雄だった今川義元を打ち破っただけでなくて、殺して首取ったいうことが大きいんですよ。勝ったいうだけだったら、強い武将が逃げ延びてたら、もしもこれで信長の方側についた後で仕返しされるでしょ。首取ってしもてもう死んでしもたいうことはすごい大事でね。で、これが1560年、信長という武将がいるということを全国に知らしめたいうことですよ、うん、ところがまだ織田家も十分まとめきれてない、出身の尾張の国もまとめきれてなかった証拠に、隣の美濃の国の、まあ、自分の奥さんのお父さんですね、濃姫のお父さんが作った稲葉山城を攻撃して攻め落としたのが1567年。何年経ってます？
7年経ってますね。
そうでしょ。ところがこの翌年、足利義昭を連れて京都へ入ってるんです。
ほう。
だからともかく足元固めるのにすごく長い時間がかかったということですね、うん、で、基盤の緩いで弱くなってしまっていた室町幕府をなんとか支えようとして、信長は十五代将軍の義昭を京都へ連れていく。1568年、
はい、
こう信長が攻め込んでいくとね、これ中部地方から来た武将ですやん、ね、近畿地方、畿内、当時の首都圏の人たちにとって反発があるわけです、
はいはいはいはい、
その大きな反発の一つは信長と同僚の戦国大名、もう一つは僧兵たちですね。で、もう一つはよそから来た支配者に農民たちがすぐ入っていくか従うかどうか、うん、だから信長にしたらですね、戦国大名と僧兵勢力と、それから農民とどうこれから近畿で抑えるかです、うん、で、そのために1570年に北近畿の有力武将だった小谷城の浅井長政と結んだ越前の朝倉氏と、これを姉川の戦いで打ち破ると、翌年比叡山焼き討ちしてるわけですよ。これ見たら戦国大名みんなもう浅井朝倉があかんかったんか、信長に抵抗して危ないということでしょ。で、比叡山を焼き討ちして、他のお寺も、奈良の僧兵持ってる興福寺や東大寺もここからあんまり信長に抵抗できない。
そうですよね。
ね、で、それでも信長は本拠を、まあ、自分の奥さんのお父さんが作った稲葉山、信長手に入れると名前変えてるんです、岐阜と、
岐阜、
ね、ここを本拠地にしてると。で、何か言ったら背中の東側の武田が怖かったと、うん、で、それが信長の恐れ通り、焼き討ちの翌年にですね、武田信玄が動き出して、山梨県から天竜川を下って静岡県の浜松の北方へ出てくる、うん、信長はその時浜松にいた徳川家康と同盟結んでたわけですけど、この織田徳川の連合軍が武田勢に天敗に負ける、うん、これを三方ヶ原の戦いと呼んでるわけですね、はい、もうこの頃になったらもう信長は近畿地方でも自分の名前でいけると自信がついた時期ですから、三方ヶ原の戦いで武田信玄勝利を収めますけど、体調崩して山梨県帰ってしまうわけですね。その翌年1573年に、
はい、
もう看板いらんいうことでしょうね、足利義昭を追放してしまって、次誰を将軍にもしなかった。1573年、室町幕府の滅亡と年表には書いてあるわけです。こうして京都あたりまで結構影響力を及ぼしながら、まだ岐阜におるわけですよ。なんでか言ったら、お父さんの武田信玄亡くなったけども、息子の勝頼が後継ぎますね、
はい、
そして1575年に織田徳川連合軍側に攻撃してくる。これがいわゆる 長篠の戦い、
それが長篠の戦い、
まあ、大量の鉄砲と、
はい、
それからバリケード、うん、馬を防ぐ策と書いて馬防策、これを活用した信長側の大勝利。1575年ということは、信長がデビューした桶狭間の戦いから15年経ってるわけですよ。でね、この間ずっと岐阜におったわけでしょう、
はい
ね、ところが1575年の長篠の戦いが終わると信長本拠地を移すんです。1576年、近江の国の安土にお城をこしらえて本拠をここへ移すわけです、はいはいはい、なぜ信長がね、
うん、
ここに拠点を築いたかちょっと考えてほしいんです。信長の本拠は濃尾平野なんです、
はい、
都は京都なんです、
はい、
その間でしょ、近江の国から、
はい、
だから京都と自分の本拠の間の近江の国に拠点を置くわけですよ。
はい、
でしかもね、あの近江の国は都とその濃尾平野との中間点というだけではなくって、
うん、
日本で一番大事な場所なんです。それはどういうことかというと、丹波の国兵庫県側のお話で、加古川の最上流、
はい、
若狭湾へ流れる由良川の最上流の水を分ける場所が丹波市の磯の見分かれ公園のとこやという話をしました、はい、これなんで大事かというと、加古川というのは瀬戸内海、つまり太平洋側の水域で、由良川、若狭湾ということは日本側の海側の水域、河原というのは道路みたいなもんですから、ここを人や物が行き来するとですね、この磯の見分かれ公園なんで、あんなとこに公園作ってあるか言ったら、本州の中で太平洋側と日本海側の分水嶺の一番海抜高度が低い、
うん、
95メーター前言いましたが、
はい、
ポートタワーの高さにも負けるぐらいの高さで、
うん、
日本海側から太平洋側へ越えることは物流のすごい大事なとこなんですよ。ところがですね、人 の背中に荷物を負ってと量を知れてる馬の背中でも、汽車や自動車のない時代とは船なんですよ、
うん、
それで行くと日本海側から淀川を遡り、淀川の分岐宇治川に入って琵琶湖を通っていくと、湖北から賤ヶ岳のところさえ越えれば若狭湾日本海、つまり船で物を運ぶときに近江の国って日本で一番大事なんだ、
はい、
もう一つはこの近江の国は真ん中に湖があるわけですけど、盆地で山に取り囲まれていると。でそうするとこの盆地から東西に行くときに、東は伊吹山のふもと、南にさらに谷越えて鈴鹿山脈があると、西側は大阪山へと、京都から来る坂と大津から来る坂が合う、いうこの大阪山と関ヶ原のところで東西の交通路があるわけです。そうすると安土に本拠を置いた信長はですね、美濃と尾張から関ヶ原のところの谷合を通って琵琶湖へ出た、この辺り押さえとくと東国との中継地を押さえられるでしょ。で今度都との中継地にもなる、
はい、
だから信長はここを拠点に置いた。そうすると信頼のおける家臣どうしたか言ったら、明智光秀を坂本の城主にしたわけでしょう。光秀最初にお城もらって、坂本は大阪山の峠の東の麓でしょう。これ京都と滋賀県とのもう通路の東側を押さえてるわけです。
うん、
もう一つ、信長がまあいわば信頼を置いた武将で、秀吉がね初めてお城を持ったのが近江長浜、伊吹山の西の麓、さっきの関ヶ原の谷間の西側、琵琶湖へ出たとこですよ。で今度秀吉が天下取った時に、信頼のおける石田三成を沢山城の城主にした。沢山城を言ったら今の彦根市内にありますから、長浜のすぐ南東なんです、
はい、
そして家康が天下取った時、後に大老にもなる最も信頼のおける譜代大名の井伊家を同じ彦根に置いてると。ということはね、信長も秀吉も家康も、彼らは別に歴史辞典や地名辞典なんか見てないけど、歴史的な名を残す武将なね、そういう地勢土地の重要性というものをちゃんと理解しとったんでしょうね。近江というのはそういう場所へ信長いよいよ前半生の最後に拠点を築いたということです。
はい、今日は 中部から畿内に進攻した信長、近江の国の歴史的意味について先生に伺いました。どうもありがとうございました。